改めてご挨拶申し上げます。おはようございます。皆様の春日井教会の礼拝、初めてお話しさせていただくこの貴重な機会が与えられましたことを心から感謝申し上げます。春日井教会には実は何度かお尋ねしておりますが、礼拝でお話しするというのは初めてであります。本日は年末の礼拝でございます。どんなお話をさせていただこうか考えます。そして旧約聖書詩篇121編からお話しさせていただこうか考えてまいりました。これからお話し申し上げることは私の信仰的確信ということでございます。このくらいの声でよろしいですか。詩篇121編は私の大好きな詩篇の一つであります。神を信じる者の祝福が歌われております。この詩篇は序に都に昇る歌とあります。巡礼の歌と申し上げていいでしょう。田舎の村から数人が群れとなってエルサレムの神殿を目指して歩いていく。その折に旅立つ者と送り出す者の間で掛け合いで歌われた歌であります。この詩の作者はこのような旅人の姿の中に私たち一人一人の人生を見ていると申し上げている。三つに区分できます。一節二節は旅立つ者自身の歌である。三節から六節は見送る者たちの歌である。最後の七節八節は礼拝を済ませ故郷に戻る人たちを見送る祭司の祈りの言葉、こういうふうに理解していいかと思います。で、この区分に従ってお話ししてまいりたい。一節、目を上げて私は山々を仰ぐ。このように歌い出されております。これから私は自分の村を離れ遠くエルサレムを目指して歩き出そうとしている、その時の思いであります。ここで皆様にお尋ねしたい。目をつむってこの言葉を聞くとき、皆様の頭の中、どういう情景、どのような山々の姿が思い描かれるでしょうか。おそらくここにおられるほとんどの方々が思い描かれるのは緑の山々ではないだろうか。日本では人生至るところに青山あり そういうふうに言われる。どこへ行っても緑の山が続いております。今は冬枯れしておりますけれど、春になれば青々とした山々がずっとこう続いている。これが日本の情景ですね。ところがこの詩人の置かれた情景というのは全く異なるのであります。パレスチナで幾分青々としておりますのはガリラヤ湖の周辺だけと申し上げている。他はほとんどが荒れた山々、荒れ地である。これから故郷の地を離れてエルサレムに行く、荒れ地や荒々しいハゲた山の稜線を越えていかなければならない。私がこれから行く道は緑に囲まれたのどかな道では決してない。荒れ果てた山々、太陽があなたを打つ、月があなたを打つという過酷な道であります。詩編121編は私、あなた、この一人称単数で物語られております。巡礼団という一塊ではなく、神を介在として私とあなた、こういう親しい交わりの中での語らい、歌い合いである。私はと歌い出し、相対する人があなたと語りかける。主なる神を介在とした一対一の親しい関係の中で歌われた詩なのであります。この私とあなたの間に、この言葉の中に、私たち自分を入れて読んでいただきたい。私はこの私、あなたは私だ。ここに記されておりますのは私の人生なのであり、詩編121編は巡礼にこと寄せて神を信じて生きる私という一人の信仰者の歩みが歌われているわけであります。神を信じて生きることは人生至るところに死生山ありというような生優しいものではない。荒れ果てた山の尾根道を歩くような厳しい過酷なものだ。この詩の冒頭がそれを物語っているわけであります。しかし山の尾根道を歩くような苦しい道中の中でも、この詩の作者は、私には助けがある、こう確信しているわけであります。私の助けはどこから来るのか、これは不安に満ちた問いというのでは決してありません。確信の言葉では、私の助けは来る、天地を作られた主のもとから、こう続いている。天地を作られた主なる神、 このお方が私の助け主である。冒頭からこの信仰の核心が語られているわけです。旅立つ人を生かしているのは神共にいます、この信仰である。皆様は同名二人という言葉を聞かれたことが終わりでしょうかね。四国八十八箇所をめぐる春になるとお遍路さんという人たちが出てきます。で、この人たちは必ず杖を持っている。別に足が悪いわけじゃないけれど必ず杖を持っている。で、この杖には道着を二人焼きごてで印字されております。たった一人で八十八箇所の旅をしてもお大師さん、弘法大師が一緒の道行きである。こういう印なのである。で、私はこの道行二人、大変いい言葉だなと思っております。しかし実はこれに勝ると申し上げていいでしょう。お大師さんに勝る同業二人が私たちの人生なんだということであります。私の助け主である神は私の旅路、私の人生をただじーっと眺めておられるだけではない、一緒に歩んでください。天地を作られた主なる神が助け主として私と一緒に歩いてください、こういうことなんです。出エジプト記三章に主なる神はモーセに私はある、ありてあるお語りになりました。もうその場所は今日は読みません。大変有名な言葉です。私はある、あるってある。で、これはただ存在というだけの抽象的な意味では決してありません。私はあるというのはモーセよ、私はあなたと共にエジプトに行くんだ、こういう意味なんです。主ヤハウエというこの神の名は単なる存在というだけじゃない、私もあなたと共に行く、この意味を持っている、そういう言葉が、主なる神が私の助け主となって生涯を共に歩んでくださる。私たちの人生は主なる神との同業二人の旅路、このことを私たちしっかりと覚えていきたい。三節から六節は見送る人たちが歌う言葉であります。どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように、こう祈ります。旅立つ者の無事を祈る祈りの言葉である。さらに、身をイスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることも、こともない、こういうふうに続けて歌う。これは見送る人たちの 信仰的確信の表現である。ここで語られていることは、助け主となって一緒に歩んでくださる方はまどろむことなく見守ってくださる神だということです。私たちは人生という旅路の途中で本当に疲れ果ててしまう、病んだり挫折したり絶望したりする。しかしどんな困難な中であっても、神を信じる者の行く道には神の確かな保護、守りがある、こういう確信の言葉である。なぜこのような確かな守りがあるのか。それは神がまどろむことなく眠ることもない神だからだということなんです。で、実はこの言葉には歴史的な出来事の裏付けがあると申し上げていいでしょう。イスラエルの民が出エジプトした時のことであります。イスラエルにとって最も大切な救出の出来事であります。神は足の海を二つに分けて道を開いてくださった。その開かれた道をイスラエルの人々は急いで駆け抜けたわけです。イスラエルの人たちの背後にはエジプトの軍勢が迫っている。イスラエルの人たちは走り抜けた、駆け抜けた。その夜、主なる神は寝ずの番をされた、こう聖書は記すわけです。出エジプト記12章42節に、その夜主は彼らをエジプトの国から導き出すために寝ずの番をされた。これがイスラエルの原体験と申し上げている。もちろん神様は私たち人間のような起きるとか寝るとかこんなことは決してありません。しかしこの言葉で神の民に対して注がれる神の愛の眼差し、守りを示したわけである。母親が自分の子のよちよち歩きをしっかり見守っているように、神は神を信じる者たちの歩みをじーっと愛情を持って見守り続けていてください。さらに見送る者たちは五節で新しい展開を物語ります。主はあなたを見守る方と歌った後に、あなたを覆う影、あなたの右にいます方、というふうに歌うわけである。神の見守り、これは具体的実際的な神の守護がある、こういうふうに語るわけなんですね。実際的、具体的。あなたを覆う影、これは日陰あるいは木陰と言ってもいい。もっと言うと天幕、テントなんです。あなたの右にいます方というのは保護者としての私と一緒に歩んでくださる神。6節で 昼太陽はあなたを打つ、こういうふうに語ります。もうだいぶ昔のことになりますが、私も夏の時期にイスラエルに1ヶ月ほど旅行したことがあります。遺跡の発掘現場などを巡る研修旅行であります。炎天下で50度近くになる。昼に道を歩く人は一人もいない。そういう中で冷房をカンカンに効かせたバスで遺跡巡りをした。しかし遺跡を巡るときにはバスから降りなきゃ。エリコの遺跡のほとりで道を歩いていた私は気を失ってしまった。幸い物を売る天幕が近くにあって、そこに担がれて助けられました。本当に太陽が人を打つということを実体験したと申し上げている。そして夜は一転して寒気が襲う。夏でも霜が降るんです。寒暖の差が本当に大きい。昼の太陽は灼熱で人を打つ。日中無防備で歩くと日射病を起こす。夜は寒気が襲って人を震え上がらせる。大変厳しい環境である。その自然の猛威の中でも神はあなたを確かに守ってくださる、保護者となってくださる。あなたを覆う影、あなたの右にいます方、手を伸ばして木陰を作るだけじゃない、神ご自身がその全身をもって天幕のようにテントのようになって私たちの全身を包んで覆ってくださる、守ってくださる、こういう表現。私たちの旅路は本当に過酷だ、困難が多い。しかしこの私たちの旅路は神様の完璧な本が与えられているのだ。その中で歩むんだ。私たちはこの一年、こういう神様の愛の守りの中で一人一人歩みをしてきたのではないか。どうなんでしょうか。私たちはその神様の慈愛を今しっかりと受け止めていく。最後の7節8節、これは神殿礼拝を終えて故郷に戻る人々を見送る祭司の立場から歌われているというふうに言われています。故郷へと帰る人々を見送る祭司が、主がすべての災いを遠ざけ、あなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように、祈りの言葉を歌うわけです。神はあなたを見守る方、こう語った後、あなたの魂を見守ると続けるわけです。この魂と訳されております元のヘブライ語はネフェシ、命とも魂とも訳せる言葉 である。むしろ魂に命を見ている訳し方と申し上げていいでしょう。命の源である私たちの魂の道筋を見ている。最後の7節から8節で歌われておりますのは、命そのものを守ってくださる神である。この魂は私たちの生涯、私たちの生活のすべて表す言葉と申し上げている。神はまさに私の肉において生きるこの地上の生涯そのものを守り抜いてください。しかし私たちの命はこの地上だけではない、来たるべき世においてもあるわけです。神を信じる者にはこの世だけではない永遠の命がある。そこでこの新共同訳はこの永遠の命に視点を置いて、あなたの魂、こういうふうに訳している。神は私と共にいて、この地上におけるどんな困難な生活の中でも同業二人で一緒に私と歩みを共にして、私を守り抜いてください。それだけではない。この詩編の作者の視線は地上の生のその先にある永遠の世界をしっかりと見つめている。私たちには永遠の命が与えられ、この永遠の命をあなたの魂と呼んで、この魂がしっかりと守られることこそ最重要の課題だということなんです。詩編121編の作者はエルサレムへと旅立つこの巡礼者の姿の中に、この地上の生を超えて永遠の世界へと歩みを続ける私たちの命、私たちの魂の歩みの道筋をしっかりと見つめている。私たちのこの世での歩みがここで終わるんじゃない、永遠の神の国へと続く歩みだということ。主なる神はあなたを見守る方であり、そしてあなたと一緒にいて歩みを共にして、この地上の生を守るだけではない、永遠に至るまでしっかりと私たちを守り続けてくださる、こういうお方だ。この地上の歩みで神様は私たちと同業二人で歩んでください。そしてすべての災いを遠ざけ守り抜いてください。それだけでなく、あなたを守る主なる神はこの地上から天上へと歩みを進めるときにも一緒にいて、すべての災いを遠ざけあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださる。大丈夫だ。私たちが神の国に入るときまでしっかりと一緒にいてください。この詩の作者の思いは、この地上の ふるさとへの帰還をはるかに超えている。この地上の労苦の多い生活から始まって、やがて永遠の御国へと歩みを進める私たち、神を信じる者の生涯と歩み、それがここに歌われている。あなたの歩みは、私の歩みは、天のふるさとを目指しての歩みだ。その歩みがしっかり守られ抜いている。私たちは今この地上にいます。しかし神の国を目指しての旅路の途中であり、このすべての旅程が、旅路が守られている。神による永遠の命の保証がここにあるということなんです。あなたのいでたつのも変えるのも、主が見守ってくださるように、私たちの出処進退、私たちのすべての生活、病であれ困窮であれ、死の影の谷を歩む時であれ、そのすべてにおいて神が同義を二人で歩んでください。神の保護がしっかりある、こう歌っている。神の永遠の保持と申し上げていいです。改革派教会の信徒、昔の言葉で生徒の兼任という言葉、お気になっていらっしゃると思います。それがここに歌われているわけである。そしてその根底にあるのは、あなたに対して注がれる神の一筋の愛の眼差し、母親がその子に対するように神の情愛の眼差しが私たちにしっかりと注がれている。神の慈愛、今もそしてとこしえにあなたの上に注がれているんですよ、物語っている、歌われている。私たちはこの一年の歩みが守られたことを本当に感謝したい。そして新しい年もまた私たちの上に注がれている神の慈愛の眼差しをしっかりと受け止めて歩みを続けてまいりたい。そしてこの歩みはこの地上だけではない、死の影の谷を歩むその時に、永遠の御国に入るその時にも、神が私たちと一緒にいて歩んでください。固い保護の中に、しっかりとした守りの中に私たちは置かれる。この兼任、生徒兼任の恵みを本当に感謝して受け止めてます。お祈りいたしましょう。父なる神よ、私たちこの一年、あなたの恵みの中に生かされたことを心から感謝いたします。私たちは信仰の兄弟姉妹たちと共に生き、何よりも主イエスが共にいてくださいました。私たちをまどろむことなく、眠ることなく、見守り、包み、覆ってください。あなたの深い臨在を覚えて、心から感謝いたします。新しい年も、この教会に属するすべての兄弟姉妹が、あなたの恵みと祝福を確信し、力強く歩むことができますように。あなたが共にいて支えてください。この教会の牧者、そして役員の方々、 豊かにお守りください。恵みをもってこの教会を包んでください。この祈りを我らの愛する主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。